君のブログは面白い。メールにはそう書かれていた。送り主であるエンジニアはたまたま仕事が欲しかっただけなのである。個人事業主であった。個人ではなかなか思うように仕事にありつけなかった。ありつけたとしても契約を交わす段で個人では厳しい現実があった。自分の代わりに仕事を取ってくる営業が欲しかったのだ。ただ、それだけだったのだ。そのエンジニアは、以前、知人と二人で、共同経営者として会社を作ったことがある。我が強いそのエンジニアは、ことごとく知人と揉めた。結局、その会社は閉めてしまったのだ。ネットを介して、見知らぬ人からの反応、その初めての経験に男は狂気した。男は、早速、エンジニアと会う段取りをつけた。システムエンジニアリングサービス、エンジニアのスキルや特性と開発案件をマッチングさせる、その駒になるかもしれない。転職し、少しずつではあるが、この業界の営業に馴染んできた。徐々に契約を増やしつつではあるが、それは、パートナー会社の社員であったり、個人事業主であったりだった。契約終了とともに、自分の持ち駒ではなくなるのである。男は自分の駒が欲しかったのだ。互いが互いを自分の利害のためだけに利用しようと思っていた。そのエンジニアは人並み以上のスキルを持っていた。おかげですぐに契約を結ぶことができた。同業の営業に気を使い、紹介してもらったエンジニアを駒として商売するのとは違い。自分が専属で営業する駒なのである。男は、この駒は手放すまいと思うのであった。男は、生身の人間であるエンジニアを手持ちの駒と見る向きがあり、それは、後にクレームを引き起こす要因にもなった。浅はかな男は、そんなことに気づかないでいた。社会に出てから転職を繰り返した。どこにいても、居心地が悪くなった。当然である。営業経費をちょろまかしたり、車で事故を起こしたり、身から出たサビなのである。人のせいにして生きてきた男は、自制することなく、俺は悪くない、お口癖にしてきた。900円の制圧料一つ買うのにも、妻に領収書を提示しなければならない現状は、結局のところ、会社の営業経費をちょろまかした結果である。妻にさえ信じられていない男であった。男は自分以上に推しの強いそのエンジニアの話に引き込まれていった。その自信にあふれた物言いで男の自尊心をくすぐってくるのであった。このエンジニアとなら、この業界ででかいことができるような気になった。男はそのエンジニアに傾倒していくのであった。それは、まるでマインドコントロールされた信者のようであった。